知ってる？
就活！
はい、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
元気いいっすね。
元気になりました。
若干一応元気にせざるを得ない。スイッチオンしなきゃいけないですからね。
はい、頑張ります。
はい、ということで、皆さん改めましておはようございます。知ってる就活、働く子を考えるライブトーク番組、今日で放送回数が359回目でした。拍手。
イエーイ。
ということで、もうあっという間にいつの間にか9月も下旬になりまして、はい、今日はですね、まあ、偶数の週というか、
はい、
第4土曜日か。
そうですね。
9月1日があれだったのかな、うん、第3
土曜日ですよね、今日。
え、第3だったら北九州だもん。
第4だから、早かったんですよ、土曜日がね。
あ、そうですね。
で、もう9月22日ね、とはいってもまだちょっと暑いかなと。まあ、北九州のご意見番である岡口慎太郎がですね、夏はまだ終わっちゃいないということを、
忘れちゃいけないんですよ ね。
前回の放送の時もじゃあ言ってるじゃないですか。暑いでしょ今日も。で、確かに暑かったんですよ、先週の放送もですね。はい、ということで、1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、
番組進行役のパーソナリティ、シャッフル北尾こと北尾陽次です。北九州のそれこそご意見番、さっきも紹介したオカリからですね、はい、北尾さんも近況報告してほしいということだったんですけれども、ですね、まあこれはこの番組で言える内容かなと思いながらですね、実はちょっとですね、はい、某公共放送に掛け合うことになりましてですね、ちょっと面白いことありますよ。
何するんですか。
ちょっとこれはね、全国ニュースに絶対なるでしょうね。
ああ、やばい。
気になる。
早く教えてほしいですね。
ちょっと新しいプロジェクトが立ち上がりますので。
早く聞きたいです。でもここじゃ言えないんですか。
言ってもいいけど、ヒントはね、
はい、
うん、カップなんちゃら。
あ、
ヒント、
ね。わかりますよ。
カップなんちゃら。
多分来週その辺いろいろ動きまして、多分10月に入ったらこの番組に行ってると思います。プロジェクトはスタートするんで、
じゃああと2週間ぐらいちょっと、そわそわしてきます。
そわそわしながら、
なかなかそういうことやりますよ。
はい、
ぜひ、カップヌードル、あ、言っちゃったけどね。
あ、言っちゃった。
ね、10月からの、某ドラマ、あえて言いませんね。
はい、ああ、はい、
これはちょっと大きなことになりそうなんでですね。
へー、
あららら。
ちょっと久しぶりにまた大きなことやりますんで。
はい、楽しみに。
はい、まあ、それの近況報告という、まあ、その結構ね、地元の経済団体というか、
はい、
まあ、あの人たちと打ち合わせをした後に、うん、まあ、まあ、大人の社会ですから飲みに行こうと、ね、
はい、
食事も兼ねてというので、
うん、
で僕がその時に、まあ、偉い人たちばっかりなんですよ。で、僕がキムチを頼もうとしたら、北君キムチ大丈夫なんて、なんでですかって、来週これだろこれって言われて、あ、いや、明日、明日、明日、翌朝ね、
はいはい、
朝に影響するんじゃないかというふうにべしゃりがあるからいやいや別にいいですよと、あの、うん、そういうこと気にしないし、あの、なんとかそういうふうな、あの、ちゃんと大丈夫なようにしときます、ね、うんうん、キムチ臭い、うんうん、私大丈夫、
まあ、全然大丈夫ですよ、ね、ほら、私昨日キムチ食べたんで、
うん、私も昨日キムチラーメン作って
キムチラーメンか作った、キムチ鍋
です。
あ、なみんなキムチじゃん。
みんなキムチなんで大丈夫、
みんなキムチだからキムチって分かんないん
だ。分かんないんですよ、みんな。だから多分リンダさんが分かる。
あらって、
あ、キムチ、
キムチ、イエーイ。
でもなんか放送部に、私高校時代いた時はキムチとかヨーグルトは絶対食べちゃダメ、大会全部ってすごい言われたんですけど。
ヨーグルトはなんでダメなんですか。
なんか乳製品は喉に膜が張るから、あの、思い通りの声にならないよって言われて、前日はダメですって、うん、炭酸とかも前日はダメって言われてたんですけど、
あ、私大会の2ヶ月前ぐらいから炭酸は禁止してました。
2ヶ月前すごいですね。
飲まんどこうと思って。
炭酸ダメなんだ。
炭酸結構喉に刺激があるんで、
そう聞いてはダメなんだと思って、
うん、でもビールとか飲んでんじゃない。
リンダさんの顔。
ね、はい、ということで、はい、ちょっと長くなりましたが近況報告です。じゃあ今日の学生パーソナリティ、今日残念ながらですね、一人体調不良っていうか、うん、はい、お休みということでですね、
しずみんさんが、
ね、はい、来ておりませんけれども、ギリギリセーフできた人もいます。
はい。
どっちからいきます
か。じゃあギリギリセーフの方から、
はい、人からいきます。
ギリギリガールでお願いします。
はい。
ギリギリガールってなんか嫌だ、嫌だ。はい、どうぞ。
はい、皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村沙耶です。本日もどうぞよろしくお願いします。
イェイ、お願いします。
今日はなぜギリギリがあるかと言いますと、うん、起きた時間が結構ギリギリでして本当に申し訳ありません。でも間に合いました。
そうなんですよ、はい、いくらね電車がちょうどいいタイミングであったとはいえ、ね、とはいえですよ、何時に起きたんですっけ、ま
あ、それはまあちょっと
言わないんかい。
あえて言わないでおこうと思いますが。
いや、わからないよ、ギネスブックに載るぐらいの記録じゃない。
いや言った方が伝わるよ。
いやいいです、大丈夫です。
自分が痛い女になりかねないから、ね。
はい。なので、まあ、無事に間に合って今日も放送に来させていただいて、まあ、ちょっと元気に頑張ろうかなと思っております。近況報告はですね、無事にというか、まあ、毎回、お話ししてるんですが、北九州での、はい、イベントの活動がですね、ついに来週の土日で、市議会議員の方と市政の方と一緒に国交省と、3社で、イベントをさせていただくことに、まあ、なりまして、でそのイベントが、プレイベントっていう形になって、実は10月の28日に北九州のチャチャタウン小倉ちょっと滑舌のあれですよね、チャチャタウン小倉という、まあ、福岡市で言えば、マリナーシティみたいな感じのところで、公開討論会をさせていただくことになりまして、まあ、ちょっとそれに向けた準備でバタバタとしておりまして、まあ、今日もギリギリガールになりましたという感じです。本日もよろしくお願いします。
忙しいんだね。寝てる？
寝てます。夏休みなんで。
寝れてる？
は、はい。
なるほどね。
はい、
うん、はい、
という感じで。
夏休みいつまでですか？
今月末で10月2日から新学期が始まります。
はい、わかりました。
はい、
では続いて、
はい、
はい、どうぞ。
皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ。
そうですね、先週就職活動で長崎行ったり東京行ったり、うん、まあ九州と関東とってしてて、ちょっと元気なかったんですよ本当に、うん、なんか、うん、もうなんかもう先が見えないなと思って、うん、いやそんなのもう早いんですけど、そんな風に思うのも、まだまだこれからなのに。って思いながらも、いやもう、こんなね、夏休みだけで、こう全国各地、こう、いろんなとこ移動して、これいつまで続くんだろうとか、いやもうなんかこんだけいっぱい、ライバルがいたら、いやもう、ちょっとどうするみたいな感じで、ちょっと、ぐんって落ち込んでたんですよ。で、落ち込んだ気持ちの中、先週の土曜日に、福岡ヤフオクドームでありました、関ジャニ∞のライブに、行ってきたんですよ。
ああ、絶対行けんね。
行ってきたんですよ。
行ってきましたね。はい。
で、行ってきて、私いつも、アイドルのコンサートに行くときって、うん、もうワクワクしすぎて、1、2週間前ぐらいから、あ、うちはなんて書こうとか、あ、座席どこだろうってワクワクするんですけど、もうほんと、病んでたんでしょうね。私、うちわの存在忘れてたんですよ。直前まで。
ないない。
で、忘れてて、朝起きて、うわ、今日関ジャニじゃんってなって、うちはないじゃん。で、関ジャニとか最近のジャニーズのライブって、チケットがその場で、デジタルチケットで発券されて、座席がわかる仕組みになってるんですよ。前までは、郵便で届いて、もう座席がわかってたんですけど、そう、事前にわかってたんですけど、当日にしかわからないようになってて、転売防止とかいろんな目的があって。で、まあ、でも行ったところで、座席が遠かったらまあね、うちはもうね、見えないかもしれないしと思いながら、じゃあもう仕方ないから、とりあえず、前回の嵐のコンサートに行った時に持って行ったうちは持って行こうと思って、ピースしてって、表面に書いてあって、反対側には、ショーって書いたんですよ。それを、ショーって書いてあるの必死に隠して持ってったんですね。そしたら、座席がですね、めちゃくちゃ近くって、これまでで一番近かったんですよ。もう、それでチケット見た瞬間に、なんか今までこう、ぐって落ち込んでたのが、わってなんか飛んでいって、あ、 本当に私今ライブに来たんだ、もう楽しもうと思って楽しみまして、本当に近かったんでピースしてもらったんですけど、それってよくなんか、いやそれ思い込みでしょみたいな、それ思ったもん勝ちでしょって思うと思うんですけど、いやもう目があったっていうのがはっきりわかる距離だったんですよ、座席が。で私大倉くんが一番好きなんですけど、丸山くんにピースもらって、もう今丸山くんに心射抜かれて元気になってます。でもはい、今日も元気に頑張ります。なんか元気になりました。それで、そのライブの時間まるまる他のこと全然何も考えなかったし、行く前と後で気持ちが全然違います。やっぱりそうやって元気をもらえるんだなって改めて感じました。
ライブはね、元気になる。私も
なりますよね、
うん、命がなんか吹き込まれる感じがすごくするよね、うん、
します。
うん、風邪も治るもん。
治るよね。治ります。
治ります。
治るよね。そうなんですよ。うんうん、なんか本当に風邪ひいても、うんうん、心の風邪も治ります。
治る。
なんか全部治って。
鼻水も止まる。
止まる。
すごい。
なんかこう、今までうじうじ悩んでたことが、うん、嘘みたいに、うん、いやいや、ここでうじうじしたって仕方ないよって前向きになれるんですよ。
う
ん、
そう。わかる。
こういう時間ってやっぱり大事なんだなって改めて思いました。
わかる。
もう患者に様々です。ね、本当に。
なるほど、すごいですね。
ね、元気です。
よかったです。辛いものはもう、は
い。あ、それが昨日辛いもの食べたんですよ。
継続
スンドゥブ行って、イムズの5辛食べました。6辛の中の5辛です。上から2番目の。辛いの食べました。
だいぶ継続中ですね。
はい。でもお腹も元気です。大丈夫です、はい。
よかったです、
はい。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
イエイ。やっぱり、いいですよね。やっぱ人を元気にさせるっていうところも含めてなんですけれども、うん、はい、まあ、何がきっかけでっていう、その自分のスイッチみたいな、ボタンみたいなものがね、うん、やっぱり、うん、あると、非常に、やっぱり、自分でそのメンテナンスするというかね、
はい、
絶対必ず人ってのは波がありますから、まあ、そのあたりも含めてですね、メッセージいただいておりますけれども、
坂越さんだ、
後にします。はい、今日のオープニングナンバーでございますけれども、
はい、
ね、先週かもう引退は、
そうです、ね、そうです、この間の日曜日ですね。
このラジオメディア界は特にラジオなんかはですね、この日の特集ばっかりで、まあ今でもやっぱり、うん、なんちゅういい意味で尾を引くというかなっていう、
はい、うんうん
うん、ね、あとね最近ね、なんだろう、まあまあこれ後にしよう、うん、
はい、
はい、これ選んだの誰ですか。
はい、あ、ちなみになんですけど、うん、今日の曲は3曲ともさとみが選んでおります。
そうです。
なぜなら皆さんギリギリガール、ギリギリボーイ、お休みガールだったので私が3曲とも選ばせていただきました。
今日はミュウミュウセレクション、
はい、ね、ミュウミュウセレクションでお送りいたします。
はい
はい、はい、まず1曲目が安室奈美恵さんでスイートナインティーンブルース。
はい、安室奈美恵でスイートナインティーブルースをお届けいたしました、時刻は10時19分、ちょうど19ですね。
はい、あ、ナインティーン、
うん、
イエーイ
たまたまなんですけど、ね、はい、メッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。さあやちゃん呼んでください。
はい、スタジオの皆さんおはようございます。北尾くんもおはよう、おはようさん。いや、辛いもの胃腸が、胃腸が泣き泣きって書いてます。あと、飛ばしやがったと。
コメントを読むのをね。
イェーイ。
坂越さん。
から、3通いただいております。
はい、ありがとうございます。
はい。
坂越さんのツイッターみたい。
飛ばしやがったって書いてます。
どんどん待ってます、
はい。いいんじゃないですかね。はい、ですね。まあ、さっき、ま、いろいろとね、ま、ミュウミュウの話の中で、ま、いろいろと活動していると、やっぱり凹むこともあるけれども、う
んうん、はい。
ね、やっぱりそのスイッチが入っていくこともあるんだという話がありましたが、まあ、ちょうどたまたま曲の間にいろいろ二人で話したんですけれども、やっぱりもう一度しかない人生ですから、
はい。
やっぱり今、できることってたくさん あって、うん、でやっぱり後になって後悔しないようにするっていうところ、うんうん、まあ、これが一つのポイントになってくると思うんですけど、うん、やはり同じく、まあ、私も彼女と同じマスコミも志望していた業界の一つだったんで、うん、だけどねやっぱり言われたのが、いろんな先輩にね言われたのがですね、実際マスコミで、はい、まあ、今おかげさまでマスコミ関係者とつながりもあるんですけれども、まあ、そういった方々と話していてですね、そろそろ結論言えよって話ですよ。やっぱりかって、ね、引っ張ってますよ。要は就職活動の時にとにかくいろんな業種を見聞きできるんだったらいろんな会社を受けた方がいいっていうのが結論です、これは。だから絞るのは大事なんですよ、うん、
はい、
心の中で絞っとけばいいんだから、うん、行動でいろんな会社のこといろんなことを知った上で、うん、やっぱ深みを持たせるっていうことがとても大事だ、
う
ん、だからマスコミしか受けてなくて内定取った人間が後々く、うん、苦労したっていうか、うん、やっときゃよかったなっていうのは就職活動の時だって見に行ってますもんね、うん、
ああなるほど、
うん、もっともっといろんな会社受けとけばよかったし、その時にいろんなこと知っとけばよかったしっていうのは、
うん、
取り返しつかないんですよね、こういうのって、
うんうん、なかなかまだこう他の職種を調べきれてないというか見れてないとこがあるんですよね。で、なんか、どうなんだろうと思って、うん、もう今結構その、マスコミ、特にテレビ局でいっぱいいっぱいなんですよ。
うん、
でも、なんかまあ、こう焦る気、そうやって焦る気持ちと、うん、でも、だからこそ他の職種もちゃんと知っておくべきだし、なんか調べないといけないなって、分かってはいるんですけど、うん、なかなかまだこう深められてないですね。
うん、
うん、
まあ、私自身まだ就職活動したことがないので、どれぐらいなその忙しさだったり、そのどういうことをやって応募に至っていくかっていうのは分かってないんですけど、でもマスコミって今2人の言葉を聞いて思ったのは、やっぱマスコミっていう職業って独立してないじゃないですか。なんていうんですか、うん、いろんな分野のことを報道したりだとか、うん、いろんなところとつながり合って情報を伝えていくからこそ、マスコミに行きたいって思う人はもう、なんていうの、調べるっていうのが、
知っておいた方がね、
なんか得なのかなっていうのは感じましたね。そのマスコミ以外の職業でもそうですけど、特になんか独立してないからこそ、なんか今のお話が、うん、あ、そうなんだと思って。
難しい。もう夏休み終わっちゃうんですよ。
いやいやいや、
気づいたら、
ね、終わっちゃいますね。
なんか夏休みって2ヶ月あるって思って、うん、長いと思ってたら、その長い間にその就職活動と並行してちゃんと自分が研究室に後期から正式に配属になるので、うん、どういうテーマで勉強するかとか、その専攻研究の論文読もうとか思っていたんですけど、もう秒のようにね、うん、過ぎていきましたね。もうあと1週間ですか、夏休みも。
そうですね、
あっという間、
ま、とりあえず、はい、時は有限でございますので、
はい、
もう限りはあるわけですから、うん、まあその中でも何言おうとしたんだっけな。いや、ちょっとね、言いたいことがあったんだけれども、はい、あ、そうそうそうそうそう、一つの基準としてね、
はい、
これポイントになるのが、うん、当事者になるかならないかなんですよ。マスコミっていうのは、その物事の対象としてニュースソースとなり得る伝えるものっていうのはたくさんあります、
はい、
だけどもその物事事象に当事者に絶対なり得ないんですよね。わかります、うんうん、これ伝える上での伝える人間のジレンマですよ、
うんうんうん、
だからマスコミ経験者が政治家になったりとか実際に起業したりとかってあり得るのはそういうことなんです。自分がやっぱりやりたくなるわけです、
うん、
やらないと、なんていうの、使命感みたいな形でこれは自分がやらなきゃいけないって形で、うん、そのジャーナリストから飛び出して自分の事業を起こすとか、は
い、うん、
っていう人も中にはいるわけよね、
うん、
だからその当事者になりたいかなりたくないかっていうところをまず軸として決めた方が話が早いかもしれない、うん、
はあ、
考えたことがないポイントでした。なんか
新たな視点というか、あ、その視点で考えたことがなかったです。
僕がね、大学3年生4年生、特に3年生、まあ当時インターンシップってまだ先進的で、まだ外国に行くことがインターンシップと言われた時があったんですよね、はい、長期滞在する、はい、まあ今でいう短期留学みたいなもんですけど、
はい、
その時に実は私、もう3年生の時にまさにこの、ミューミューのタイミングで NHK の放送文化研究所とか放送研修センターがある世田谷の絹田っていうのがあるんですよ、はい、 そこで、2ヶ月間ずっと研修を受けてて、それは、あれですよ。学生自らがお金を確かに十何万がぐらい払ってるんだけど、払うのに選考があるって意味のわからない、このね。わかります?
だ
から、その選考に面接と書類選考通らないと、それ受講できないって、今もなくなったんですけど、放送人養成塾っていうのがあって、
はいはいはい、
そのメンツはね、やっぱり今で時々ちょっとやり取りしてるんですけども、その中でもう何人か、だからね、そう、厚生労働省に行ったりとか、国連とかに行ってるんですよ。なぜかって言ったら、やっぱ熱い思いがあって、この世の中を変えたいっていうか、この中良くしたいっていう思いはみんなやっぱ基本一緒だったんですよ。そのやっぱり一つの手段が物事を伝えていくっていう、このいわゆる報道というか、っていうふうな、形だったんですね。だからそれは、やっぱり、私も結局やっぱり直接その現場に立って物事をいろいろやるような現場にいっぱいいるけれども、こうやって伝えることもやりながらっていう、まあ両方取ってるような形になったんですけれども、だからその辺はちょっと1日2日でもいろいろ見聞きして本を読むなりしてみて考えてみると面白いかもしれないですよ。
はい。
だってなんか社長さんとかやってそうじゃん、なんか、
社長ですか。
やってそう、テレビに出てそう、なんか
社長として
支配を受けてそう、
長崎でですねとか言って、あ、長崎って言ったらジャパネットじゃないですか。
この家電がなんと今なら2つついて何年後かやってるかもしれないですからね。
でも、まあ、その、伝え方の問題だと思うんですよね。
はい。
いや、だから僕、本当、縁があって、高田さんとお会いして、はい、いや、本当、名刺交換もして、すごく、物腰、柔らかく、静かで、はい、全然低いと思う。だから、講演会でも、その後の、なんていうか、パーティーでもいろいろ話してて、講演会でも、あれは、違うんですと。なんか、南国多分を上げて、
テレビ用というか、宣伝用。
ね、でも、あれはやっぱりそういう風に、結局商売って伝えることじゃないですか。だから、あれは逆ですよね。もともと、その商売をして小売業をやってる人が結局伝える側になった人じゃないですか。だから、ミュウミュウの今のスタンスは逆のパターンですね、高田さんは。で、今や、V ファーレン長崎の社長でしょ、
はい、
サッカーチーム持っちゃってるもんね。
そう、ビファーレンね。頑張ってほしいんですよね。ビファレンね、ちょっとね。
いやいや。
この間、勝ってました。
調子よく行き過ぎてますよ、そりゃ。J1 に。
J1。そうなんですよね。J1 だから。
はい、メッセージいただいておりますんで、追加の分。
あら。
はい、来てますね。
はい、坂越さんから追加でですね、できるか。
追加って言わな
くて。追加でですね。できるかできないかではなく、やるかやらないかで判断するといろんなことが、の結果も違ってくるのかもねと来てます。でもう一つ、人生一度しかないんだから、司法職員に迷惑かけない確保されない程度で、奮起してエンジョイしないと、
ね、
というちょっと応援メッセージが
頑張ります。
まあ法律違反しなければ何でもいいんですよ。いや本当本当
確かに、まあ周りの方にね迷惑をかけない程度で頑張ります。
はい。
はい。
はい。頑張ってください。
今日のテーマいきましょう。
はい。
今頃かったらしい。今日のテーマはこちらです。
〇〇の秋。
じゃあこれは関ジャニの秋ですか今日は。
関ジャニの秋。そうですね。丸山くんの秋。
就活の秋。
就活の秋。そう、このテーマを考えたのは、まあ、もう夏が、まあ、夏休みとはいえ、もう、世の小学生、中学生、高校生たちはもう、
2学期
が始まってるわけじゃないですか。で、気温もだいぶぐっと下がって、朝晩寒くって、今までは夜、アルバイトから帰ってきたら、もうピッてエアコンつけるのが習慣だったんですけど、エアコンついてなくても、全然問題がないぐらい過ごしやすくなって、あ、もう秋なんだなっていうのを、その気温でも感じるし、あとお店とか行ったら、秋物、冬物のお洋服だったりとか、食べ物とかも、秋限定とかが増えていたりして、あ、もう秋だなということで、まあ、夏を振り返って、まあ、この秋、どう過ごしていくかっていう、〇〇の秋をテーマにしました。
なんかでもすでにそういう風な話になってますよね。
なってますね。なってます。じゃあちょっとさやちゃんの〇〇の秋。
まるまるの秋ですか。秋。
ちょっと言っていい。
はい。
遅刻の秋になる。
遅刻の。これから毎日ギリギリ。
ちょっと弁解させていただいていいですか。
どうぞ。
前期大学の前期は一度も遅刻欠席しておりません。
お
お、無遅刻無欠席。
ちなみに今日もセーフですからね。
あ、そうですね。今日は遅刻ではないので、うん、ギリギリにならないように余裕を持ってと。うん、いうところは
余裕
を持ってというところは、まあちょっと改善点ですね。
はい、
はい、で秋なんですけど、私は、まあ、とりあえず大学に入って、まあ、前期が終わって、まあ、大学にはやっと慣れた頃なので、うん、まあ、勉強も、まあ、今まで、ね、大学の勉強ちょっといっぱいいっぱいだったりだとかそういう感じだったので、まあ、勉強もまあやりつつ他のこともって考えたら、うん、まあ、今冒頭でお話しさせていただいたイベントのことだったりだとか、うん、今オープンガバナンスについてちょっと活動をしてて、それの活動でもっと自分の知識を深めたりだとか、ちょっと知識を習得して、まあ、もう 2年生3年生とかになったらどういう研究分野にしていこうかってだんだん決めてくると思うので、それまでへの知識をちょっと貯めれる秋に、
うん、
まあ、読書の秋とか言うので、まあ、それにちなんで、うん、いろんな本とか読んだりいろんな人に会って知識を習得して貯めれる秋にしたいなと思っております。
なるほど、
うん、
やっぱりね、貯めるっていうかね、習得するっていうかね、うん、吸収するっていうことが大事だと思うんですけど、多分死ぬまでやります、うん、多分同じようなことは、
うん、そうですね、
意識として持ってくる。でもね、いいこと言うなと思いながら、うん、何歳だっけ。
19歳と2ヶ月です、
うん、19歳と2ヶ月か。
はい、
はあ、
なんだそのおばちゃんみたいな。
ああ、
先輩もそんなに変わらないですよ。
2歳ね。
でも
2歳、
3歳、2歳、
2歳違うのか。
はい、
そうか、1年生と3年生だからね。
はい、
はい、
現状把握したところで曲に行こうと思います。
はい、
あら、
はい、2曲目は
出た
話題の
丸山くんにピースしてもらった時に歌っていた曲がこの曲だったんです。
知るかも。
ちょうどトロッコで回ってきて、
トロッコで
回ってくるんですよ。で、もう本当に近いんですよ。あのね、3メートルぐらいの距離なんです、本当に。で、ピースしてもらった時の曲です。
コミテの皆さん、はい、この番組は、関ジャニの番組ではございませんので、関ジャニファン、ジャニーズファンの皆さんね、滝沢くんのマネジメントによってさらにブラッシュアップしていくと思いますから。
本当そうです。タッキーのね、ちょっと引退もちょっと寂しいんですけどね。
でも裏方としてね、なんかいろいろ案を出してくれたりするっていうのは、なんか自分
も、うん、まあね、でもまだ ね若いんですよ。でまだ出てほしい、ね、
やりたかったんだと思うよ、
もともとですね。
ね、
うんうん、それもあると思います。はい、関ジャニ∞でクローバー。コミュニティラディオ天神。
はい、関ジャニ
∞クローバー。笑いますね。
ね、今日のコーナーはお休みでございます。
言葉ギフトお休みです、
うん、じゃあどうしようか、なんとかギフトやるかと僕らで、
じゃあサーヤギフト
サーヤギフトですか。何か言葉を送りましょうか。
まあでも丸々の秋ですからね、
うん、
特テーマ、はい
はい、丸々の秋にちなんで、
うん、
言葉を送
る。あ、じゃあこんな秋したいとかこんな秋にしたいとかっていうのを未来に向かって何しましょうか。
どういうこと。え、
いやだから食欲の秋とかって言うじゃないですか。
はい、
だから
食欲の秋といえばですね、全然未来に向かってとかじゃないです
けど、全然食欲の秋にしたくていいよ別に。いや、喋りたいことどうぞ。食欲の秋といえば、はい、どうぞ。
昨日ですね、祖母から秋ならではのシャインマスカットをもらってですね、一房送ってもらって、
はいはいはい、
それをたくさん食べました。
うわ、いいな。
結構秋じゃなくても売ってるから、うん、思ったんですけど、やっぱ秋のが一番美味しかったですね。
うーん、
秋じゃなくてもちょこちょこ出てたりするから、うん、ちょこちょこ食べたりするんですけど、でもやっぱり秋のものが一番
美味しいよね。果物美味しい
と思いました、昨日。
確かに果物美味しい、
美味しいですよね。
柿、
はい、
とか あとね、梨とかいちじく。
あー、いちじく美味しいですね。そう、梨も美味しい
ですね、なんか。
梨は洋梨派ですか、それとも日本の21世紀とか地形ですか。
いや、どっちも好きなんですよ、うん、だから梨が果物の中で結構上位に来るんですよ、好きなもので。
子供の頃って梨嫌いじゃなかった、はい、僕苦手だったんですか、子供の頃は梨が。
いや、私好き、
大好きです。あのみずみずしい感じが。
いや、あのね、うん、僕ね、リンゴのね、詰まった感と梨のちょっと、なんちゅうんだろう、わかる、
スカスカな感じですか。
あれでいくとやっぱりリンゴに軍配が上がってたの、昔は。
あ、
だけど大人になったら逆にリンゴのあの詰まりすぎ感よりも梨のみずみずしさの方
が、あのみずみずしさが本当に大好きです、うん、口にこう含んだ瞬間にジュワッて、なんかジュースみたいに水が溢れるじゃないですか、うん、それがすごい好き。
食レポやな。
なんか嬉しいです、食レポ伝わりました。
ジュワッて、
そう、ジュワッて、ジュースみたいじゃないですか、うん、梨がなんか果物なのに、果物食べててあんなにこうじゅわって口にみずみずしく溢れることって、いちごとかも結構ね溢れるけど、いや梨が一番な気がする。あの、
なん
ていうんです
か
ね、
なんかいちごとかだと結構甘すぎるとかがある、うん、酸っぱいとかもあるけど、うんうんうん、梨ってちょうどいい、あの口の中の潤い感じ。
おいしい。
そうだからすごい秋たの、うん、楽しいですよ。
洋梨も21世紀梨もどっちも好きですけどね。あ、どっちも好きだけど、
私でも結構日本派かもしれない、うんうん、
食感とかが日本の方が好きかもしれないですね、う
ん、
果物の秋
です。北さんはどっち派なんですか、うん、
え、あ、洋かは、
はい、
いや、どっちもいいんですけど、最近はね、どうもやっぱり和というか、うん、そうですね。最近はあの日本国内も品種改良がすごい進んで、なんかすんごい美味しいのがあるじゃないですか。なんかね、
甘いですよね、
うん。これ梨みたいな感じの。ね。
美味しい。
食べ物の話になると非常に盛り上がります。今日は、もう一回何でしたっけ、は
い、丸の秋です。
はい、うん、まあ先ほどなんか知識習得したいみたいな話をしたじゃないですか、うん、でしたら北尾さんがそれは人生一生かけてなんだみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
なんか私のなんか今までってまだ19年間しか生きてないですけど、19年間の中でなんかちょっとモットーっていうかにしてたことがあって、まあ、チャンスは1回、
うん、
継続は力なりっていうのをモットーにずっと受験勉強もそのいろんなチャンスが落ちてるけど、その中で自分が拾えるか拾えないかはチャンス1回であって、うん、それを落としてしまったらもうそのなんて拾いかけたものはもう、ね、うん、二度と高3の受験生活ももう二度とないしっていうのを考えたら、うん、もうチャンスは1回で、そのチャンスをつかむには継続してないとその力は出せないよっていうのをずっと母にも言われて自分でも考えてたんですけど、うん、だから〇〇の秋ってなんかなってたら毎回なんかそういうね知識習得しようって思える、うん、改めて思えるような秋になったらちゃんと知識できてるかなとか、
うん、
自分の生活振り返れるような季節にしたいなというのが今日のギフトです。
そしたらまとめたね、
はい、
まだ番組終わりませんよ。まあそういう意味で言うと私も常にいろいろ振り返りながらまだまだ全然足りてないなと思いながらですね、うん、いろいろ考えてるんですが、逆に2人からもすごく刺激をもらって気づかされることもたくさんあるし、
うん、
年齢というよりかは今ここでどう捉えるかっていうところをやっぱ特に大事にしてるところがありますね、
うん、
だって19歳でしょ、私今年40なんですよ、
うん、
倍だもんな、
うん、
でも関係ない気がするな、いや関係ないというか経験に裏打ちされたことはできるけれども感性はね、これはねそれぞれ多様でいいと思うんですよ、
うんうんうん、
だから赤ちゃんが、これ面白いみたいって言って、うん、それ面白いんだみたいなこと、それみたいな、
うんうん、
そういう感性は大事にしたいな、
うん
うん、だからそういう意味で言うとダイバーシティとかって言いますけれども、
はいはい、
もうね価値観なんて多様化して当たり前なんだから、
うん、
うん、なんかとりあえずああそうですか、だからそういう風なことを感受できるっていうか、なんていうのかな、その受け止められる、うんうん、心は常にピュアでいたいっていうのがありますね、うんうん、だからああピュアな秋ですか、
ピュアな秋、
うん、
まとまりましたね、なんか
はい、ちょうど時間がまもなく10時45分になりますんで、
はい、
またこれ来ましたね、
あの、
どうしたんですか？
ょうど2年前の10月からのあの秋のクールのドラマで使われてた曲で、で、まあ、2年前の学祭といえば、まあ、ミスコンとか、ニャンパッパとか、まあ、初めての大学の学祭。まあ、はい、なんか、は、まあ、慌ただしくしてたなと思って。で、ちょうどミスコンのツイッターであの投票お願いしますってこう、プロモーションするときに、これ踊ったんですよ。流行りに乗っかって。で、あ、もうそんな季節か、という思いまして。はい、この曲にしました。
あのこのドラマで言うと、はい、あのまあ、このプロモーションビデオというかこの歌に紐づけてあのダンスが流行ったじゃないですか、
はいはい、
あのなんていうの、石田ゆり子みたいな人が、はいはい、好きとか嫌いじゃなくてあのいいなって、ああいう、うんうん、なんていうの、女性がどうこうという生き方というかスタイルというか、うんうん、でインスタグラムを始めて、
うん、
昔はね妹の方がやっぱすごく先行型でガーって来てたんだけど、まあ、多分世代的にわからないかもしれないけど、あの姉妹でいるわけですよね、はい、
うんうん、
で今やもう姉の方がダーって来ちゃってるから、うん、これもこれでやっぱり年の重ね方って面白いなっていうか、うん、若けりゃいいと思うんじゃないしっていうところがあって、非常にあの、まあ、彼女の生き方は非常に僕としては勉強になるというかですね、うん、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、星野源で恋、
はい、
週末ドガンナットと
教えます、週末ミューミルウィークエンド。このコーナーでは私ミューミューこと久富ミューが週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。まずは福岡管区気象台発表のお天気からです。本日22日土曜日のお天気です。福岡地方曇りのち晴れ、最高気温は29度、北九州地方曇りのち晴れ、最高気温は28度、筑豊地方曇りのち晴れ、最高気温は29度、筑後地方曇りのち晴れ、最高気温は30度。23日日曜日は福岡地方、北九州地方、筑豊地方、筑後地方ともに晴れのち曇りとなっておりまして、最高気温は30度となっております。まだまだ30度の暑い日が続いています。これまでが38度39度だったので、あ、涼しくなったなって思うと思うんですけど、涼しくないです。夏を忘れないでください。まだ夏は終わっていないんですよ。
そうですね、はい、なんか30度って聞いたら涼しそうですけど、
全然涼しくないです。まだまだ暑いんです。
ね、いやいや、はい。
はい、夏を忘れないでください。はい、で、さあ、今年もこの季節がやってまいりました。10月の6日、7日、土曜、日曜ですね。九州大学糸キャンパスにて、九大祭が行われます。今年もやります。メイドルカフェ、ニャンパッパというわけで、皆さん、2103教室にお越しください。私、ほぼずっといます。今年は。
今年も着られるんですか？
今年も着させてもらいます。ごめんなさい。もうちょっとね、21になろうとしてるんですけど、すいません。ミニスカートでメイドカフェをさせていただきます。
してます。
ちょっとあの、年季入りメイドって言われるんですよ。この年になってくると。年季が入ってると、ちょっと、何？オタッキーな感じのお客様にも、しっかり、萌え萌えキュンってして、パンケーキをお出しします。とにかく私ほぼずっといるので、皆さん遊びに来てください。そしてですね、なんと昨日情報が公開されたんですけれども、はい、10月6日土曜日のメインステージ、12時30分から13時の時間に、なんと福岡市の成人式にも来てくださったフリークさんのライブが行われることになりました。こちらが観覧無料なのですが、撮影は禁止となっております。そこだけご注意ください。もうぜひ来てください。やっぱり生で聞くと、写真や動画を通してよりも、より一層ですね、良さが伝わるかと思います。ねえ、リンダさん。
そうです。私、先週、たまたまですね、キャンプに行った会場で、ゲストがフリークさんだったんですよ。素晴らしかった。
本当にね。
びっくりした。
かっこいいし、かっこいい、歌も上手だし。
惚れます。
生で、ぜひ見てほしいし、聞いてほしいので、はい、ぜひ、私とフリークさんに会いに、九大祭来てください。お待ちしてます。
追加でいいですか？私もアカペラサークルのハモキューというバンドでですね、グースハウスのシングという曲をアカペラで歌わせて、
声がラガラや
いますので、ぜひお越しください。
はい。九大祭私たちに会いに来てください。はい。お待ちしてます。
はい。ありがとうございます。番組からのお知らせです。来週、来週、再来週か、正しく
言うと。来週ですね。
来週ですね。
来週です。
いやだってでも9月30日ってこと、
次の日曜なので
再来週じゃん。
あ、日曜スタート、そうですね。うん、じゃあ、はい。
まあいいや、はい。
はい、次の日曜日。はい。
知ってる就活オンサンデーを2時間特番でやります。
はい、イエーイ、
ということで、詳細は Facebook ページまたは Instagram 見てということでですね、はい、ちょっと2時間でちょっと試験的っていうか、まあ、やってみようということでとりあえずやってみます。
ちょっと普段の放送とは雰囲気を変えられたらなと思っています、うん、北九州のメンバーと一緒に天神から放送します。
はい、残り25秒でございます。来週は北九州からお届けいたしますので、はい、皆さん、はい、Instagram、Facebook 含めてチェックのほどよろしくお願いいたします。じゃあ最後いきます。はい、どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
知ってる
就活、
また来週。